はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の4日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は
人より骨が1本多かった伊藤麻子です。
1本多い、増量
1本、
1本ってか1粒1か
け
1粒
なんか BB 弾ぐらいの骨が、うん、私の足にあることがレントゲン取って発覚したんです、うんう
んで、なんでレントゲン撮ったの？
あ、なんかマラソン終わって、うんうん、本当に復活が早くて、うん、全然
早いよなお前な、
異常事態だと思います、うん、なんかどこも
脅威の
そう痛くないのに、なんか土踏まずの奥みたいな、うん、くるぶしの奥みたいなとこだけがずっと痛くて、うん、歩きにくいなっつって、でレントゲン撮ったんです。
でも終わってからすぐなんかね、50のおばさんにしては元気だよね。
そう、翌日も全然
肉体逆進化論です
。あれはなんか 3日か4日経ってあの傷んできたりしなかったの？体は全然、
うん、痛くなかったんです。
あら、
何ですかこれ、怖くなんか
脳が痛みを感じないようになってる。
そっちの可能性大ですね、うん、で今ちょっとあんなに苦しかったのにその記憶があんまないですもんね、うん、だから別に明日走りますって言われるの、うん、別に、うんうん、あ、でも風呂は嫌でしょ。風呂は嫌ですけど危ねえ危ねえ、間違えない、
危ねえ危ねえ、
危ねえって別にない
んですけど、明日走ります
嫌ですなんか忘れちゃってんですよね。
どっかで聞いてる人がいて、明日走れられるらしいよ。
いや違いますって、ほらまだ骨がね一本多いから
少々かかっちゃう痛いから、
ね、足ちょっと痛かったんだ。
そう、そこ
レントゲン取った
んだ。でもそこだけでした、
うんうん、それずっと痛いんですか、うん、昔から。
いや特にでもまあちょっと疲れやすいなっていうのはあったんですよね、うん、足の甲が、うん、そこの奥が痛くなることは確かに何回かあって、
うん、あ今まであったんですね。
でもちょっとマラソンの後、うん、ずっとそこだけが歩きにくいから
違和感が、
でも歩けるから骨は平気だろうな、なんだろうと思って、うんうん、一応レントゲン取りに行ったら、
始まる前にお前と足を見せ合ったけど、うんうん、別にどうでもいいんだけど、
もう皆さん
それ別にいいんだけど、はい、あのお前扁平足な、
ええ小4の夏知ったんです、自分が扁平足だ。
俺は扁平足のとよく言うじゃん、
はい、
扁平足っていうのは足の裏の真っ平らだみたいな、うん、でね、
はい、
俺扁平足って聞いてたけど見たの初めて。
本当に平らなんですよね。
本当に平ら。ほら
本当だ、綺麗に平らですね。
平らだね。
土踏まず。
今これもなんかこう掲げてますけど、
あれだよね、足の裏に墨つけて、はい、ペタって押したら全部肩取れるよね、それ。
そう、つまんないです。うん、だからあの
指の間だけ
綺麗なあの土踏まずのあのカーブが私は描けないです。
ね、でも神の証拠ですよ。
どういうことですか。
なんで？
どういうこと
ですか。神の証拠。
神は踏んだ後にお花が咲いたり。
うん？うん？
神は歩いた後にお花が咲いたり木々が茂ったりするから、うん、
神扁平足な、
はい、漏れなく神は全ての大地に平等であるように。
さあ敬いなさい。
誰を？足だ、
あさこ
足だけ
誰なんだよ踏んでもただぬかるみがへこむしかないけど、
あさこ神、
昔でも足の裏だけを噴水の真ん中にかざした変な宗教あったけどな。
え、うん、なんすかそれ。
そういうのあったよね、宗教でね、足だけを見て。
あ、そうでしたっけ。
そうだよ、すごい一時。え、みんな知らない？
覚
え
て
ない
？足の裏を、
足の裏を、足の裏をなんかこう
噴水にかざすんですか。
噴水の中に足の裏があって、
はい、
それで、これで健康がどうのこうのみたいな、
あ、
ちょっと宗教みたいなのあったよ。いや覚えてない、みんな。
噴水の真ん中に足があるってどういうことですか、う
ん、噴水の真ん中に足があるんだよ
なんか銅像みたい、足の像みたいなことですか。そうそうそうそう、
だんだん難しくなってきました。
なんだろう、なんかタイとかだったらありそうですけどね、足の裏。
ちょっと前まで、それちょっとちょっとなんかこう
最近ですか
今ね。
いや、じゃあこの
調査隊が必死に調べてる。
副調整室も10人ぐらい人がいるんですけど、うなずいてる人はちょっと今のところいないんですよね。みんな横向いちゃって、
みんな、みんなバカばっかり、ね、
あ、そうなっちゃう。
中にオルカっていうバカが2人いるから。
え
この間ライブを手伝ってくれたね、はいはい、オルカってやつがいるのね、2人ね。
あ、さっきすれ違った人だ、
うん、はい、
漫才コンビですか。
漫才コンビで、
はい、あら若いじゃない。
アッシュ&ディーの預かりですか。
いや知らない。そうなの。
あ、そうみたいですね、う
ん、預かりっていうのは入ってないってこと。
正式にはまだ加入してない、はい、所属してないっていう。
阿佐ヶ谷姉妹の後輩ってことですか、
うん、入ってないんだよな、
うん、預かあまだ
預かられて
る、預かられてんだ、
預かられてるんじゃない、うん、いやこの間のライブで いろいろ手伝ってくれてね、
はい、
事務所ライブでね、
アッシュ&ビーの、
片っぽだけだけどね、あいつは関係ないんだ、
あれ
俺も手伝ったよっていう、
え、2人ともいたの？
2人いたんだけど、片っぽほらいろんな人がライブで、
はい、
仕事で来れなかったりすると、うん、代役に立ってくれて、
はははは、
だから台本持ちながら
コントの代わりとかをやって、
すごい
やってくれた、
すごい働い、はいはい、うん、それはいい働きですよね。
もう片っぽのやつは楽屋の弁当2個食って帰っただけで、
なんだよっていうポーズしてますけど、うん、そんなことはねえよっていう、じゃあ一人だけ所属させればいいんじゃないですか。
そうだな、う
ん、働きがいいんですもんね
それはいいかもしれないね、
コントの代役ができる人っていうのは本当に、
そ
う
オールマイティーだ ね、
うん、誰でもできるわけじゃないですからね。
それあいつのはいい顔してるしな、
まあ、どっちが2枚目かって言ったら、うんうん、これから所属する人の方
だ、
もう所属する人って言ってんだ
もう一人の人、
お名前
なんかお名前は宮内とか竹内とかなんかそんな名前だったよな、竹内か、
内が
竹内みたいな、
竹内さんと、
もしかして知らない
こんな長時間話すならガラスのこっちに呼んであげればいいん
だけど、だってまだ所属してないから、
あ、そうか、まだダメなんだ、入れないんだ、この
知らない
ガラス戸は熱いんですね。
でもなんか将来問題起こしそうな顔してるじゃん、あいつ
白 T、
うん、
白 T の方で、うん、弁当2個食った方ですか、
弁当2個食った
所属しない方ですね、
ずいぶん痩せてらっしゃるわ、
うん、ね、栄養が足りないのかな、うん、白い T シャツから肩の骨がゴツゴツ出ちゃって
る、ね、もうこれだけ喋ったら挨拶ぐらいいるし、
でもそんな白くもないですよね、
よ
白い T シャツなんだけどそんな白く
ない、椅子ない、椅子ないけどここで、
はい、
オルカ、
はい、オルカの竹内と言います、日渡りです、日渡りです、日渡りです、
こんなに名前
が全然聞こえないじゃないですか
こんなに名前が届かないことある
ありがとうございます、
はい、痩せてるな、
48キロなんですよ、
あれどうして、
いや食べても
いいよ、座ってて、
あ
おめえじゃねえよバカ、
ダンミさんがね、
ダンミさんが日渡君の方に
席を
譲ろうとしてて、
椅子を譲ろうと
しながら
意外と何度か座ろうとしてましたよ、
いやしたよ、
なんか2人で座れそうです、
すぐ座ろうとした、すぐ座ろうとした、
なんでしょうね、
日渡さんこっち2人で座れるよ、ほらいけるんじゃない、
やんなくていい、そんなことしなくていい、
大竹さん、日渡さんの T シャツが白なのに白く見えないのはどうしたかって、伊藤さんが気に、
黄色っぽい、
ああ、なんか
黄ばんでるってこと
で、いや、なんかわかんない、うん、くすんでますね、
そうですよね、
白が、
顔の汚い顔が反射してるん
だ、汚い顔ってことはないでしょうよ
そんなにまずい
顔、椅子持ってきたら座る
よ、 ありがとうございます、ありがとうございます、
すいません、
何なの君ら、コントなの、漫才なの、
あ、コントも両方やります、
漫才もできる、
はい、漫才も、
今漫才2分やれたらどうする、
あ、できますよ、
また日当たりは
できますね。
全然何この積極性のなさ。
日当たりできる。
できます。はい。
竹内くんね、
一人一人でやるか。
一人でまず漫談になっちゃいますから。
できるんじゃない？
はい、もういくつなんですか？
27歳です。
僕27歳。
はい。26歳
で。26歳。
はい。
そうな
んです、
ね。二、はい、人とも女で食ってる。
ちょっとやめてくださいよ。
じゃあ大竹さんの直系の弟子。
そうですよね。
ちょっと待って。
育ち方が
似てる。
ちょっと待って。ちょっと待って。
ひも
いずむ。お前ひもいずむって言うな。失礼失礼なやつだ。
そういうひもができるのは立派なもんだよ。
腕があると
そうそうそうそう。
まあでも笑い2分間。
はい、
どうだ俺はもう一回もお前らの何も聞いてないけど。
ちょっと待って。まだご存知ないですね、ネタをね。
はい。
ご存知ない。2人の。
あ、ぜひやらせていただけるなら、うん、
日当たり
できますね。
なんか心配なんだよ。
心配大丈夫です。
日当たりのトーンがどうもなんかやらない方がいいんじゃないかなとか。
いやもうどんとこいです。はい、大丈夫、
胸をどんと叩いてほしいです
よ。胸薄いし。
その
叩いた胸が薄いし。
そのドンって音で骨やっちまってないか心配。
だいぶ心配されてるな。
なんですよ。
そうだよね。
なんか生命力を感じないというか。
そうだよな。
下手したらもう今死んでる可能性が。
ベバリバリ来てます。バリバリ来てますよ。
もめみたいですよね。
そうそうそう、いや、シャツが顔色がね、茶黄色っていうか、なんか、
そんな言われ、そんな言われます？
そう、
そうですね。顔が変ってことばっか言われてますよ。
心配になる。
どこの国で生まれたの？
日本ですよ。
それは知ってる。
お砂糖の黄色、
お砂糖、
もうすべて噛みついてると思うんじゃないよ。普通に聞いてくださってや
ったらこそとする普通に聞いたのにな、先輩がな、
申し訳ない
です。奥にはどこですか？
栃木県です。
栃木県、
うん、 どの辺？栃木県の
大田原市。
あ、有事工事。
有事工事さん。
牛が有名なとこじゃないですか。有名
な大田原。ね、有事工事。
有事工事もう
大体一つの町からは一組ぐらいだよね。
大体そうですね。
第二の有事工事ってことで。
僕は栃木じゃないから有事工事さんにはなれないけどね。
どちら？
僕は愛知県名古屋市。
名古屋。
名古屋。
名古屋で。
名古屋。
名古屋です。
名古屋。あれなんてな、今日本ですごいの。名古屋と博多なんだってね、
う
ん、
すごいってどういうすごいですか。
景気がいい、
景気がいいよ。まあ、トヨタ
もあるから
、
ね、
まあ、すごいなんか景気がいいらしいね。
ぐんぐんですね。
九州の博多もなんかあのビルの高さの条例がちょっと変わったらしくて、
はい、
高いビルが建てられるようになって、ものすごいことになってるみたいな。
じゃあもしかしたらその日本一のビルみたいなのが建つかもしれない、うんうん、今アベノハルカスが。
ごめん、そこまで詳しい情報じゃない。
まあなんかぐんぐん中っていうね、
ちょっとぐんぐん中。
まあ、
3、40メートルの話だと思うんだけど。
それでも立派
ですね。
それでも立派、
それでもね、そんなことになってるみたいで。
愛知と栃木が
コントやらないの？
え、コントはできない。漫才だろ。
あ、でもコント、コント
いやだ、ラジオだよ。
声だよ、声。
声でも、はあ、どちらでもいけます。
自信があります、竹内さんの声は。
本当か。
いや、本当に。
うちにも入ってないんだぜ。阿佐ヶ谷姉妹のずっと下だぜ。
ずっと下です、
ね。日渡さんどっちに自信があるんですか、漫才とコントだと。
まあどっちでも大丈夫ですね。
なんだそのスタンスは。
だからもうそこに聞いちゃうと急にやってくださいって言いにくくなるんだから。なんでだろう。竹内くんは本当にしっかりやるっていう意思を。
せっかくなんで。
面白いかどうかなだけどな、はい。やったことがこうな、あの帰っても。
命取り、
命取り。
やるじゃんみたいな。
命取りになることもあるよ。
諸刃の剣ですかね。
いや、僕はぜひ、うん、あの、もしやらせていただけるなら、
うんうん、しっかりしてる
日当たりは、
うん、大丈夫です、
ね。あ、どうする。
不安だな。
どうしたら。相方としても不安
だな。
めちゃめちゃ不安ですよ。こういう時大体噛んだりするんで。こういうテンションの時ね。
オルカのお二人です、どうぞ。
お願いします。いやいやいやいやいやいやいや、ありがとうございます。
コント一本見ていただきたいと思います。
見れないんだよ。
あ、はい、聞かせ、はい、ラジオで大丈夫です、コント、はい、じゃあ出待ち、
はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。
あの、すいません。
はい。
あの、小説家の野際純先生ですよね。
いかにも私が野際純でございますけども、
あの、今そこの本屋さんで出待ち、あの、サイン会されてて、
はい、
あの、私参加をしてなかったんですけど、ここで出待ちさせてもらってたんです。
ありがとうございます。こう女性の方にね、言っていただけるってのはすごい嬉しいですよ。じゃあ私の作品何冊か読んでいただいてるんですか。
あ、それは、まあ、読んでないです。
読んでない。え、
はい、読んでないです。
読んでないです。
一冊も読んでないです。
一冊も。
大ファンです。
は、
あの、私その先生のちっちゃいお目目が好きなんですよ。あとそのスッと通った鼻筋、あとぷっくりセクシーな唇がもう何とも言えなくて。
おーい、顔ファンかい。
え、
あんまいねえんだ小説家の顔ファンって。
いや、そんなしかめっ面で怒んないでくださいよ。商売道具の顔が台無し。
商売道具じゃねえんだ。脳みそで勝負してんだ、脳みそで。
そうですか。
いや、私は純粋に作品を読んでファンになっていただきたい。
でもなんかプロフィールに48キロって書いてあったけど、え、結構実際見たら体型がっしりされてますね。
ガリガリガリガリだ。
え、
いやいや、おかしいでしょ。何なんですか。
強制終了ありました。ちょっと
終了、
ちょっと、ちょっ
と、
ありがとうございます。すいません。
まあそんなもんだもんな。
でも若いしね。
でもこの数分で人柄を知った上で見てるともうニヤニヤが止まらない。
ありがとうございます。
まあね、
ガリガリも含め二人の雰囲気含めね。
実際に見たら50倍面白いです。
50倍10倍50倍
何倍でしたの。
50倍。
ありがとうございます。
実際に見たら、声だけに比べてってこと。
だから実際に見に来てください。
やってないもんだって、そんな。
どこ。でもライブ出てます。ライブ出てます。はい、
ライブ出てる。
はい、ライブに。
え、キンキンだとどこで見られるんですか。
う
ん、
来週とかですかね。12日とかにライブ新宿であったと思います。はい、ツイッターとかやってるんでそれ見ていただければ。
オルカで調べれば、
そうですね。
はい、
出てくるいただければ、
うん、預かり預かり、
うん、いや俺はよく知らないですよ、詳しいことはね、はい、
え今何年やってるんですか、
う
ん、
今の8年目ですね、
うん、あ結構やってんだね
やってんすよ
結構やってんな、
いや27とかだから
結構やってて、それ
だいつで始めたんだろう、
ちょっとそうなんですよ、
結構やってる割にはなあ8年もやってんのか、
末広がりの8ですから
これからねどんどんね伸びていく所存でございますありがとうございます、
普通には喋れそうだけどね、
うん、なんか
でもな、ネタは突出してないとな、やっぱりな
そうですね、
そうだね、2人で考えてるの、
そうです、うん、
ね、
はい、
誰か別の人に考えてもらえ
ない、作
戦を考えた方がいいかもしれないね、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうござい
ました、
ね、はい、
ガリガリだな、
もうあれだね、あの次出るときはあのオルカって名前じゃなくて別の名前な、
あれどうして認識が初登場っていう扱いなのかな、
別の名前で出た方がいいかもしれないね、いやでも8年もやってるんだ、
でいや、ああでも18ぐらいからってことだよな、そうそうそう18でやってるんですね、ああ18
から始めたんだよね、
ああいいな、ああほら私なんか27で始めたから、
うんうん、俺なんか30、俺なんか29だから
そういったダーミーさんだってデビュー遅いですからね、
ダーミーさんだってね、
はい、
みんなね、まあ遅く
始めて
小さく産んで
小さく大きく育てる、
そうだ、うん、紐で思い出したんですけど、
紐その前にセレブのその箱抱えるのやめる、
ティッシュボックス抱えるのは、ね、
なんで抱えてるの、
やめ、俺がティッシュ使えないだろ、それじゃ
あ、じゃあティッシュ使いたかったらいいこと聞いてもらっていいですか、
それは人質に取ったんだ、ティッシュボックスを、
私三軒茶屋で、
三軒茶屋でなんだよ、
どうしたの、
雨降ってて、うん、夜、うん、駐輪場で、うん、雨降ってきちゃったよって結構強く降ってたんですけど、うんうん、
それは何、ここ 2,3 日の話、
ここつい最近です、
ちょっと、うん、強く降ったもんね、
うんうん、あったね、
それで、うん、ちょうどその駐輪場から出てきた時に雨に濡れて、うん、ずぶ濡れなんですよ、もうでも私も、ね、うん、でまたみんなももうわーってな感じで、もう雲の子散らした状態になってて、
急に降ったんだね、
急に降ったから、
急に降ったから、
はい、そしたら女の子が、はいはい、結構綺麗な若い女の子で、うんうん、泣きながら雨の中走ってるんですよ、うん、小走りに、うん、で泣いてるよって思って、ね、結構泣いてるんですよ、うんうん、多分ひどいこと言われたと思うんですよ、
うん、その子が
誰かに、誰かに、多分男だと思うんですけど、う
ん、まあまあ分かんないけどね、うんうんうん、
ティッシュ返してほしいですか、
全然話 の, この話の何何
このティッシュは返してほしいですけど、う
ん、代わりに謝ってください、う
ん、何を俺は謝らなきゃいけない、
そのひどいことを言った男の人の代わりに大竹さんが謝るって、
知らねえ女子のために
あの昨日見た映画で何かこう、うん、何か言えって言うともうくたばれって相手に言うと何、はい、かこうかっこいいみたいなの、もう俺の話もわけわかんないけどねお前の話の方がお前の話の方がわけわからない、俺は謝る理由がわからないし、
でもヒモイズムって食べてらっしゃるって、
あのですね、はい、あのまあね、あの竹内君も知ってるんだけど、はい、ひもはもう一瞬も懸命にやってたのよ、だからね、は
い、そうですよ、
だから女そんな風に泣かせるようなことはしてないよ、
うん、本当ですか、
本当ですよ、
紐はだいたい優しい、
紐は優しいよね、うん、
紐はだからこっちがまたお金出すんであって、
う
ん、
そうそうそう、ね、もうあのね、
はい、
あの銭あさこはね、
厳しい紐は紐じゃねえ、うん、はい、
まあ被害者と加害者が、まあ、ここにいるみたいな感じですけど、
今ここ同じ部屋にいるんですけど
ちょっと待って、何の話、早くティッシュ起こせよ、
代わりに謝ってください、
どうもすいませんでした、
じゃあ返します、
よかった、もうこんなおざなりな謝罪ね、
わかんないよ俺
俺どうしたらいいんだよ、
俺どうしたらいいんだよ本当に
先駆者みたいになってるからね今、
大体オルカがいけないんじゃないですか、
オルカ良くないね、うん、オルカ良くないね、
おいってまた言ってる
から、もう2分間の時間返してほしいくらいだよね、時間を止めてほしいと思うよね、
神戸を垂れております、 ガラスの
向こうで神戸を垂れたお届けしてますからね、はい、しょうがないですね、戻れない、
しょうがないっていう
か、ね、でもあの火おこしさんそんなに、
うんうん、火おこし
さん、日渡さん、
日渡さん、すいません、
日渡さん、火おこしってなんだよ、
絶対あの細さで火を起こせないから、
二人に優しい割には火おこしってなんだ
よ、日渡さん、そんなにダメですか、うん、
何や、
お顔、
顔、顔なんか別にダメじゃないよ、顔なんかどうだっていいんだ、
どうだっていいんだ、
まあ、今アインシュタインが出てくる時代だから顔なんかあんまりどうなってたって
独特のね、やっぱ一生忘れない
から
ね、
うん、アインシュタインなんか本当に俺もう出てくるだけでやられるわ、もう
すごいですよね、
すごいよ、もうあれもう時代はあれだなと思ったよ、
ね、本当に
アインシュタインとはよくつけたよ名前が、
つけましたね、
すっごいよね、
忘れない、
うん、あいつもなんかそんな風にならないかね、
アインシュタインも、うんうん、
あいつもなんか 服本当になんかこう体になんか蝶ネクタイとか書いて出てくるやな、
あ、まあ、服を着ない
着ないで、あの体はちょっと武器になる気がする、ね、
でもあれだけ T シャツの上からガリガリが分かる体を出されて もう心配になるだけかもしれない、
そうだな、
うん、その心配がファン心をくすぐるっていう、
ああなるほどね、
スケルトンの T シャツぐらいで、
ああの、うん、嵐のデビュー曲当時みたいな、そう
そうそうそう、嵐透けてるのね、なんでお前そんなに透けてるの
透明のカッパとか
うわすごいな、
それだけでも漫才誰も聞かなくなっちゃう、ね、
そうですね、
それで乗り切れるかもしれない、
かもしれない、
そうですね、
はいはい、太田さん、
はい、今日は4つ、うん、取り上げたい記事があるんですけども、はいはい、簡単に、うん、
あの先にヘッドラインで、ね、ヘッドラインで4つを、
はい、まず読売新聞の記事です、はい、10月1日の消費税率 10% の引き上げまで1ヶ月を切りましたが、はい、外食産業の各社が相次いで増税した後の価格の対応の仕方を明らかにしております、うん、で牛丼チェーン大手のすき家、店内飲食と持ち帰りで税込み価格を統一すると発表しました。本来だと持ち帰りだと 8%、 店内で食べると 10%、 値段が違うはずなんですけれども一緒にするということを発表しております。で松屋もすき家と同じように価格を統一する方向で今検討中、うん、で一方吉野家は税込み価格を別々にする方法で対応が分かれているということです、うん、で他の外食産業でもそのままにするところと、同じ値段にするところと値段を分けるところで、いろいろ対応が違っているというのがまず一つ、
はい、
それから2つ目、東京新聞の記事ですが、日本と韓国の関係が悪化している中で韓国への批判はあって当然だけれども、韓国人全体への差別を助長したり憎しみを煽るような記事は報道とは程遠いんじゃないか、うん、深刻な反省と再発防止を求めたいということで週刊ポストの記事特集と、それから、うん、TBS 系のワイドショー午後スマのそのコメンテーターの発言について改めて取り上げています。で3つ目、日刊スポーツの記事ですが、中国本土に容疑者を引き渡せるようにする逃亡犯条例改正案をめぐる抗議行動、これ中学生や高校生も授業をボイコットして抗議行動に参加するようになっていますが、その香港で抗議活動として授業をボイコットした生徒がいるとみられる中学校になんと警察が踏み込みまして中学生を追いかけて地面に押し倒して流血させたと地元メディアが一斉に報じ、動画も配信しているということなんですね。で、10人ぐらいの警官が踏み込んで生徒の何人かを校庭に倒し組み伏せた。で生徒の鼻や口顎からは流血しているところもあって、救急隊員が応急処置をし病院に搬送した。一方香港警察は経過を見た生徒は急に逃げ出したので追いかけたら、まあ、勝手に転んで怪我をしたというふうに、まあ、言い訳というか説明をしております、うん、で最後4つ目、これは東京新聞の記事ですが、2020年東京オリンピックパラリンピック組織委員会が大会のチケットを買う方法について説明する目の不自由な方のための展示の資料とか必要な情報を音声で案内する CD とかこういったものを作っていないことが分かったという記事、うん、この組織委員会は自らの指針の中で公共的な文書はすべて展示やテキストデータ拡大文字または音声形式で提供することが望ましいと自ら決めているのに、そのチケット購入のホームページなどで音声読み上げ対応しかしていなくて展示の印刷物や CD は作らないと で一応障害者の団体の方々が作ってほしい、うん、ガイドラインにもあるからっていうふうに言ってるんですけれども、うん、今後も対応しないというふうに言っているという記事、まあ、この4つが今日はちょっと気になる記事ということです、
はい、まあねどれもこれも気になるよね、うん、最初の方にあったやっぱし日韓問題ね、うん、どうすんだろうとこう落としどころがないまま、はい、こう進んできてるわけだよね、うん、一番最初はこれは元徴用工の問題だったと、うん、ね、徴用工の問題が今度あれだよね、あの輸出産品目に、
そうですね、半導体の材料になるものをその日本が厳格にチェックして輸出するようになって、うんうん、韓国にとっての半導体産業に打撃を与えてしまった、
うん、みたいな、これはあれだよね、経済問題にここで変わったわけだよね。そうです、
政治問題、うん、歴史問題が、うん、経済問題にが、うん、絡まってきたということですね、
はい、しかも輪をかけるようにあれだよね、そのホワイト国から外すと、
はい、輸出優遇国の対応をしていた韓国だったんですけど、まあその輸出品をその安全保障に関して問題があるようなところに流用しているんじゃないかという疑いが晴れないので、優遇国から格下げして、ということですね、
はい
はい、
これはあれだよね、確かポーランドとかハンガリーとか、チェコだったかな、多分それよりそれはまあホワイト国に27カ国で入ってるわけだよね、
うん、そうですね、入っていたんですね、
韓国って言われてる、
う
ん
うん、でそれから外すっていうことだよね。これは俺はなんか随分相手の国にはその国っていうよりか経済の問題としてまあ相手にかなり打撃を与えたんじゃないかなと思うのね、うん、で言いたいことは最初徴用工の問題から経済問題になって安全保障問題にまでなってると、
はい、ジーソミアという軍事協定を韓国が破棄したことっていうのにも広がってき、うんうん、ていると、経済から今度は軍事安全保障の問題にも変わってきてるっていうことですね。
まあどの国もね、一国至上主義というか何アメリカンファーストっていうようにその国の経済もまあ国民も全部含めて大事だよね。で大事だけどアメリカも韓国も日本も西側の陣営だよね。こうそれはこう民主主義を重んじる国としてこうそうじゃない国の他の体制の国とはこう違って、トランプ大統領なんかが出てきちゃったけどまとまっていかなくちゃいけない国だよね、陣営としてはね。でそれがなんかこう、問題はあるさ、隣の国同士で、しかもムン・ジェインって 大統領がかなりこう、なんか感情的な発言もしたりしてると、本当はそんなことになった時は、それが経済問題まで発展しないように、それが軍事問題まで安全保障の問題まで発展しないように、お互いがこう努力しなくちゃいけないのに、先週の週刊ポストでは、韓国いらない
特集、
見出しが、
新聞、真ん中に書いてあります、
見出しが韓国いらない、いやいやいや、ちょっと待ってくださいと、ね、この韓国の政府、特に今やってる政府、それはアメリカもそうだけど、アメリカの今の民主党の政権、トランプ大統領、
共和党です ね今ね、
ここには日本として文句もたくさんあるし、向こうも向こうで言いたいことはあるだろう。これもでも国とがやどうしようもなくクールに立ち向かっていかなければいけない政治問題、それがいつの間にか 韓国いらないって話になってるんですけど、それでまあ今テレビは視聴率の問題とかいろいろあって、まあこれを問題をやればレーティングが取れると、まあ言ってるわけだ。
数字取れるってこと
ですか？数字が取れると。だからまあテレビ局も数字欲しいっていうので、まあ歯止めなく日本でもやってるわけだけど、まあどうすんだろうと思うよね。なんか川村さんが韓国に行って、内々では話をね、徴用工の後の問題のとこまで、徴用工の問題手前まで戻そうっていう意見のやり取りをしたらしいけども、なんか徴用工の問題がちゃんとしない限りはうまくいかないんじゃないかっていう水面下の話もあるんだけどね。
日本の立場としてはそうですよね、
こういう問題に対して内田達郎さんは何て言ってますかね。
そうですね、週刊ポストの対応について、ツイッターでつぶやいてるんですが、東京新聞にも載ってるんですけれども、ツイッターで、僕は今後小学官の仕事はしないことにしました。こんな日本ではこれから先、仕事をしない出版社がどんどん増えると思いますけど、いいんです。記事の内容だけでなく、表紙や中吊り広告の影響も大きい。大手出版社には大手の社会的役割があるのに放棄している。マスメディアがすべきことは、国民的な対話の基盤を作ることであり、分断を煽ることではないとつぶやいてらっしゃいます。
はい。まあ、東京新聞も同じで、批判にも節度が必要だっていうね、社説を載せてるね、同じ本音のコラムというところで、斉藤美奈子さんも若い人たちは韓国と喧嘩なんか言ってないと、
今空前の韓国ブームで、
第3の韓国ブームだと、
グルメアイドル、それからコスメ、文学、今韓国すごい流行ってる、女子供は軽々とこういうところで楽しんでるっていうことは書いてらっしゃいますね。
はい、ね、政治と文化に疎い親父系のメディアだけが煽っているっていうふうにも言ってるよね。まあ私もその親父の一人ですけどもね、内田達郎さんも親父の一人かもしれないけども、
はい、
やっぱしいろんな意見がちゃんと表に出て、それで議論ができるようになればいい、言えばいいんだけど、今は番組の中でなんかちょっと韓国のことをこういいところを挙げたりするだけで、ネットがものすごいなんかこうその人が中傷にさらされたりしてるらしいね。なんか悲しいなと思ってるんですけども、リスナーの方はどんなふうにお考えですか？さあ今日も始めましょう。